はい、2025年のアドベントに、ね、入りました、早いですね、私たちは、2025年の、もう最終月に突入しようとしています、このアドベントというのは神様を待ち望むその期間のことを、ね、指しています。イエスキリストの誕生を覚えてですね、4週間このアドベントの時を持ちます。で、私たちはこの待ち望むということにおいてね、2000年前のイエス・キリストの最初の到来をね、記念しますけれども、それは同時にイエス・キリストの2番目の到来ですね。私たちは再臨と呼んだ、それをもう覚える時でもあります。ですから私たちはずっとこのキリスト者の歩みの中でアドベントを迎えているんだということを思い起こしてね、最初の到来にまた同時に思い馳せる、そのような、ね、期間でもあると言っていいと思いますね。ただ私たちは朝の、ね、礼拝のメッセージでマタイの福音書でイエスキリストの到来の、ね、ことについて見ましたので、今日はその直後を、ね、見ていきたいというふうに思っています。東方の博士たちがエルサレムでベツレヘムで生まれた幼子をのところにたどり着いて、そして礼拝しました。そして、御使いたちに警告を受けてですね、エルサレムにいるヘロデ大王に、知られないようにこう迂回して、ね、帰っていった、その続きからですね、見ていきます。そのヘロデたちに、騙されたことを知ってね、ヘロデは早速自ら行動を、ね、起こしていきます。マタイの福音書2章16節からこのようにあります。ヘロデは博士たちに欺かれたことが分かると激しく怒った。そして人を使わし、博士たちから詳しく聞いていた時期に基づいて、ベツレヘムとその周辺一帯の2歳以下の男の子を皆殺させた。その時預言者エレミアを通して語られたことが成就した。ラマで声が聞こえる。むせび泣きと嘆きが、ラケルが泣いている。その子らのゆえに慰めを拒んでいる。子らがもういないからだ。このベツレヘムとその周辺一帯の村のその2歳以下の子供っていうのは、まあ、おそらく当時の規模では20〜30人ぐらいだったんではないでしょうかね。村にとっては大虐殺として歴史に記録されるようなものではなかったにしろ、この村にとってはもう大惨事だったというふうに想像します。ヘロデ大王はですね、自分の今のこの王という位をですね脅かす、そのユダヤ人の王として生まれた幼子がいるなら、それが誰かわからないならね、その村とその周辺にいるそれに該当する男の子全部殺せというふうに命じて、殺させました。自分の不安とかね、自分のまあ、その地位を守るために全然関係ない子どもたちを殺すことに何の躊躇もなかったというふうな、このキャラクターがですね、私たちにこう浮かんでくると思います。で、自分のこの保身のためにね、そして自分のその安全安心のために誰かの犠牲をも厭わないという、こういう姿勢というのは、これは利己的な人間と言っていいと思いますね。この利己的な人間の姿というふうに言っていいでしょう。ある人は利己的で、ある人は利己的でない、そんなことはないと思います。私たちは皆利己的な、そのような肉の性質を持って生まれてきます。そして、それをいかにキリストのその十字架の死と、同じようにみなして、そして新しいキリストの命に生きようとするか、それともその生まれつきのその利己的な性質に向き合うことをせず、そのままそれをまあ肥大させていくか、これは大きな私たちの生きる上での分かれ道になってきます。で、私たちはですね、その、例えば嘘をついたりね、それから事実を曲げることで、まあ、自分の、そのイメージは守って、その代わり 他の誰かの尊厳を踏みにじることを、そういうことというのは私たちの身の回りでもよくあることです。で、そのことというのをですね、小さなことだというふうに思うかもしれません。そして私は少なくともヘロデ大王みたいにね、無実の子供を殺させるほどの人ではないという形で、安心させる、そういうことってあるかもしれませんけど、神様の前では利己的なその性質に生きるということにおいてね、そんなに違いはありません。これはどうして私たちはそう思わないのかというと、私たちはたかだか100年しか生きません。ですからそのような利己的な性質に生きた人とね、その利己的な性質を良しとせず、キリストと共に死んだものとみなして新しい命に生きようという、そのような選択をし続けた人、結果的にはそんなに大きく違いが出ないかもしれません。これはたかだか100年のスパンで見た場合はそうです。ただしもし私たちが永遠に生きるようにデザインされていたとしたらね、その2つの生き方の差というのはますますね広がっていきます。その時に最終的にはあるものはその利己的な姿ゆえに悪魔との姿と変わらない姿となっていき、そしてあるものはその利己的な姿を十字架につけてキリストの命に生きたいと励んだためにますますキリストに似たものにされていくでしょう。ですからそのような違いがあるということが、終わりの日に私たちは神様の前に出た時にね、あるものは御国に受け継ぎ、あるものは永遠の日の中に入る、そのような分かり方になっていくということです。ですから今その私たちが見えている姿でそのような姿の違いがはっきりとね現れなかったとしても、神様の目にはその違いは明確であって、そして私たちはもしキリストの命に生きたいと思うならば、そのような古い生き方、それらを後に捨てて、そして新しいキリストにあるそのパターンをね、自分の中で実際生きていく、その歩みを繰り返していく必要がねあると思いますね。放置をするというのは、これは致命的な、結果を招くということを私たちは覚えて、ただ前進あるのみということで、ぜひね覚えてほしいというふうに思います。でマタイの福音書はですねに戻りますと、このヘロデのこの幼子の虐殺というのはですね、このマタイの福音書のマタイはですね、これは預言者エレミアの語られたことが成就したんだというふうに言うんですね。なんでこんなことが預言の成就だと言えるのかということをね、少しだけね触れてみたいと思います。このラマンで声が聞こえる、むせび泣きと嘆きがと、ラケルが泣いているというふうにありますね。これはエレミア書から取られた言葉です。でこのエレミアさんが生きた時代というのはどういう時代だったかというと、イエス様の時代から約600年前の時代に生きた人で、ちょうどその時はですね、南ユダという国がその、今のイラクにあたるバビロンですねの国に滅ぼされて、そしてその南ユダの人たちが、バビロン捕囚って聞いたことありませんかと思いますけど、バビロンに捕囚の民としてね、主だった人が連れて行かれるという、そういう時代でした。紀元前586年に最終的にそれがね起こりました。そのような時代にその、このエレミア書というのは書かれました。でその時に多くの、優秀な子供ですねも連れて行かれました。でその中の一人に皆さん知っているダニエルさんがねいます。ですからダニエル書はですね、このバビロンの地でネブカデネザル王の前で使える、このユダヤの少年たちが描かれますけど、それはこのバビロン捕囚の時に連れてかれた、3回ぐらいに分けて連れてかれるんですけど、その中に入っていた少年たちが、これダニエルさんと、になってきます。でこの、バビロン捕囚が起きた時にですね、 どういうふうなことが起こったかというのを、このエレミア書40章にこんなふうに、ね、書いてあるんです。見てみましょう。主からエレミアにあった言葉、バビロンへ引いていかれるエルサレムとユダの捕囚の民の間で鎖につながれてていたエレミアをとありますね。ですからエレミアさんもこの捕囚の民の間で一緒に連れて行かれそうになったということですね。でその時に神英隊長のネブカデネブザルアダンがラマから釈放した後のことであると。でエレミアさん結局連れて行かれずになかったんですけれど、その時にラマで釈放されたっていうふうにあるんです。ですからラマという町はエルサレムのちょっと北にある町なんですけれど、そのラマでね、まさにちょうど、ね、まさにこのイラクにの方までこの連れてかれる人たちが集められて、そしてその場面にエレミアさんもいたっていうんです。でこのラマでそのまさに連れてかれとしている時に、その周りで泣いているお母さんたちもいたんだというのが、これが歴史的背景ですね。でそのことをその予言した、その引用されている今日の箇所を見てみましょう。エレミア書のちょっと戻ってですね、31章15節、このようにあるんです。主はこう言われる、ラマで声が聞こえる。これはね、ちょうど捕囚の民と連れてかれる、まあ、その若い人たちが集められているその中で、嘆きとむせび泣きが、ラケルが泣いている、その子らのゆえに慰めを拒んでいる。このラケルさんというのはね、皆さんご存知かもしれません。アブラハム、イサク、ヤコブの、その、ヤコブさんが愛したね、女の人です。このラケルさんと結婚するために、最初にお姉さんのレアさんとね、結婚しないといけませんでした。で、レアさんと結婚して7年経った後、ラケルさんとようやく結婚しました。で、ラケルさんを通して生まれた子供が、ヨセフとベニヤミンですね。でその他デアさんからお姉さんから生まれた人、それから2人の、その、召使いから生まれた人、それは合わせて12部族になっています。でまあヨセフ族ってねあんまり聞かないですよね。ヨセフさんはヨセフさんの子供にねその部族を継がれました。それがマナセとエフライムということですね。ですからここの場合ラケルさんが本当に泣いてるんじゃなくて、そのこのラケルさんというのはちょうどこの、ベテルからベツレヘムの間のね、この移動しているときにちょうどこのラマの付近で亡くなった、そういう記事がね創世記に書いてます。ですからこのラケルさんはちょうどこのイスラエルの捕囚のときに我が子を失うその悲しみで泣いているお母さんを象徴する形でね、このラケルさんというのは、まあ、使われているというふうに言っていいと思いますね。でこの場面でですね、このエレミア書は、この様子を述べつつ何を言ってるかね、ちょっと次の節をちょっと見てみましょう。16節、主はこう言われる、あなたの泣く声、あなたの目の涙を止めよ、あなたの労苦には報いがあるからだ。主の言葉、彼らは敵の地から帰ってくるというふうに言ってるんです。つまりこのバビロン捕囚というのは何で起きたかというと、これはユダの民がですね、神様の律法に従わずに、その結果偶像礼拝とそれから社会に不正がはびこっている、その状況が 何百年と続いた、その結果神様は律法で約束されている災いをこの実際このエルサレムの民にですね下されました。ですからソロモンが建てた立派な宮殿もこの時に崩されたんですけれども、神様はその時単に裁きを述べるだけじゃなくて、そのように連れてかれるこの捕囚の民を必ず私は連れ帰るんだということを、つまり希望のメッセージを語っているということですね。もう少し先を見てみましょう。20節に飛んで見てみましょうかね。エフライムは私の大切な子、喜びの子なのか。私は彼を責めるために、ですから裁きで責めるんですけれども、同時にますます彼のことを思い出すようになる、思い起こすようになる。 それゆえ私の腹綿は彼のために罠なき、私は彼を憐れまずにはいられない。主の言葉。あなたは自分のために標識を立てて道しるべを置き、あなたが歩んだ道の王子に心を止めよ。乙女イスラエルよ、帰れ。これらのあなたの町に帰れ。背信の娘よ、いつまで迷い歩くのか。主はこの地に一つの新しいことを創造されるというふうにあるんです。これ希望のメッセージをエレミアは語っているということですね。神様が新しいことをされるときには、その涙は拭い取られ、必ず喜びがもたらされるんだとエレミアは予言したんです。そして確かに連れ去られた子はですね、この、歴史的に、バビロン捕囚に行った民は70年後に約束された通り戻ってきました。でその歴史的出来事をエレミア書から引用して、マタイはこのエレミアの言葉がこのエルサレムの幼子虐殺においても成就したっていうふうに言うんです。これは先ほど前回見たように、その直接そのベツレヘムの虐殺を予言したことが文字通り成就したというふうな、そういう使い方ではありません。そのあのバビロン捕囚のあの悲惨な出来事、そしてそこから必ず戻ってきたその出来事と同じように、このエルサレムの虐殺、つまり同じように外国の勢力によって、悲惨な虐殺が行われた、そのような上にさえ必ず神様の救いの技があるんだ。あの時そうだったように、このことにおいてもそうなるんだというふうに言ってるんです。そして確かにそのエルサレムのベツレヘムの子供たちが亡くなる陰で救い主の命が守られ、そしてこのキリストによって全世界に罪の許し、永遠の命を引き継ぐその道が開かれたんだということです。必ず慰めがもたらされるというふうに言うんですね。私たちはの場合はどうでしょうかね。同じこの神様のとの関係、神様との契約の中で生きています。私たちのこの人生の上で、もしくはこの国、私たちが住んでいる地域に何が起こるかは、私たちは完全にはコントロールできない、そういう状況の中にいますけれども、でもあの時確かに回復が起こったように、私のこの状況にも回復が起こるんではないか、そんなふうに信頼して生きることはできるんだということですね。そのスケールの大きさというものをね、私たちはこの旧約聖書、そしてイエス・キリストの誕生からですね、学びたいというふうに思うんです。少しの困難で、いやもう神様なんでこんなことを私の人生に起こるんだと、これはおかしいというふうに思いがちですけど、それは私たちの視野が狭いというかね、その神様の救いのスパンのその長さを知らないということだというふうに言っていいでしょう。ですから私たちの視野をぐっと広げて、そしてこの世の現実のありのままを受け入れつつ、そこに力強く働いた神様のその技の後を覚えつつ、自分のこの生活の上に神様の御心がなるんだということを実際に覚えつつ歩んでいきたいというふうに思っています。続きをね、読んでいきましょう。2章の19節、ヘロデが死ぬと、ですから、その前にですね、この第一コリントンですね、ですからそのような私たちに対して、この新約聖書はこのような、ね、言葉があります。第一コリントン15章15、18節、ですから愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。なんで動くなと言ってるかというと、動かされるような出来事が いっぱいある。本当に悲しむこと、本当に落胆すること、先が見えないことある。でも動かされるなと。なぜならあなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄ではないことを知っているのだから。あのラケルのその子を失ったその悲しみさえ癒されたように、ベツレヘムのあの母親の悲しみもあっても、それでも救いの技が、神様の救いの技が続いていたように、私たちのためにも必ず私たちの労苦の涙は拭い去られる時が来るんだという時をぜひ覚えたいと思います。では続きを見ていきましょう。2章の19節からですね。ヘロデが死ぬと、見よ、主の使いが夢でエジプトにいるヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に行きなさい。幼子の命を狙っていた者たちは死にましたとですね。ベツレヘムで幼子を殺すように命じたヘロデ王はですね、紀元前4年の3月に、ね、亡くなります。これは、時々紹介するヨセフスという人が書いたユダヤ古代史を見るとですね、その死の壮絶な様子が、ね、描かれています。これ読むと、ね、分かりますけど、もうヘロデの記録というのはたくさんあります、まあ、これは壮絶です、悪い意味の、ね、壮絶ですね、うん、でこのヘロ、まあ、これはここでは、ね、述べませんけど、そのヘロデが亡くなった後はですね、3人の息子にその治めていた領地がこう分割されます。そしてエルサレム、ベツレフも含むその地域にはですね、そのアルケラオという人が、引き継ぎます。21節見ましょうかね。そこでヨセフは立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に入った。しかしアルケラオが父ヘロデに代わってユダヤを治めていると聞いたので、そこに行くのを恐れた。さらに夢で警告を受けたのでガリラヤ地方に退いたというふうにありますね。このアルケラオさんという人はヘロデ大王、お父さんと同じくものすごく残忍な人でした。ですからそれを恐れて、このベツレヘムに戻るのも恐れたということですね。でこのアルケラオさんというのはものすごい残忍な人だったので、そのエルサレムの住人たちももうさすがに耐えきれなくなって、直接その王様を任命したローマにまで、ね、行って陳情を述べます。そうするとこのアルケラオさんって短い間ですぐにもう変えられてしまって、その後登場するのがポンテオピラトですね、うん、ですからイエス様の十字架の時にはローマのから直接送られた支配者が、まあ治める、そういう場所になっていたということですね。でこの23節、そしてナザレという町に行って住んだ。これは預言者たちを通して彼はナザレ人と呼ばれると語られたことが成就するためであったということです、まあ、ナザレという町は前紹介しました。ガリラヤの西にある村で主要な道路から外れています。主要な道路から外れるとね、ここでもね、東海道53次のその主要な道路沿いはね、栄えますね。なぜなら人が行き来し、物が行き来するので栄えます。でもそこから外れたところはね、そういうものがないので小さなものです。また大きな道がないということはね、そこを軍隊が通らないのでね、軍隊が通る道ならば、たくさんの戦車とかね、そういう、平らな道がないとそういうのは通れませんので、そういう道沿いは戦略的に重要なので、お金をかけてね、この要塞化しますね、壁を築いたり。でもそういう必要もないその小さな村だったので、まあある意味、まあ、名もない村と言っていいと思いますね、このナザレという町は。ですからここで、わざわざマタイはですね、彼はナザレ人と呼ばれると語られたことが成就するためであったとありますね。このナザレ人と呼ばれるというこのここに込められた意味はですね、軽蔑です。例えば日本でも東京出身ですとかね、京都出身ですとかね、横浜ですとか言うのとね、岐阜羽島ですって言った時どうですか。ちょっと皆さんも苦笑が漏れますよね。私 どこ出身ですかって、岐阜羽島ですって言うんですけどね。まあせいぜい、ああ、新幹線のある、ああ、とこね、あんなとこに新幹線の駅作っちゃって、なんてね、言われる、そんなね、町です。ですから、羽島出身の川村って言われてもね、そこに、まあ、すごい尊敬があるかって言われると、まあ、区別はあると思うんですけど、どっちかってちょっとね、軽蔑があるというかね、桑名出身ですって言ったらまだいいですよね。ね、皆さんね、桑名はそう、羽島と比べもならない、まだね、そういう歴史的なあれがあると思いますけど、そういう感じです。ナザレと呼ばれるって言ったら、ナザレかってね。ですから、ヨハネの福音書を見ると、ナタナエルさんがですね、仲間たちが、イエス様のことについて 大騒ぎしてね、ナザレの村から来たあの人に会ってくださいよって言ったら、ナタナエルは思わずですね、ナザレ？あそこから何か良いものが出るのだろうかって言ったことがね、記録されています。ヨハネの1章46節ですね。まあそういう響きだったということですですかね。覚えたいのは、この神の子キリストはあれナザレ人と軽蔑されて育ったということです。もちろん救い主として生まれたそういう栄光も垣間見ました。真っ暗な夜が一面輝き、御使いがこの救い主の誕生を訴えました。でもそれは大目撃したのは羊飼いだけでした。多くの人にとってこの人はどう見えたかというと、本当に名もない、見とれるそのような家柄も特徴もない人として生まれたんだということです。じゃあ、このナザレ派っていうのはね、初代のクリスチャンについてもね、言われました。ユダヤ人は、初代の、このナザレ人イエスを救い主とする人たちをナザレ派と呼びましたね。ちょっと見てみましょう。使徒行伝の、24章5節。これはパウロがね、同胞のユダヤ人から非難されている言葉ですね。実はこの男はまるで疫病のような人間で、世界中のユダヤ人の間に騒ぎを起こしているものであり、ナザレ人の一派の首謀者でありますという形でね。で、私たち忘れてはいけないのは、クリスチャンという言葉もね、これ言い方はもともとキリスト信じてる、そういう軽蔑を込めたね、響きがあったということですね。使徒の26章28節アグリッパ王はパウロにこのように言います。お前はわずかな時間で私を解き伏せてクリスチャンにしようとしてるのかと。俺はクリスチャンにはならんぞというふうに、言ってる。これは軽蔑がね、込められています。なぜならローマ時代にあってクリスチャンと自分が名乗るってことは、これはローマの皇帝を私の主人、主ロードと言われずに、キリストを主とする人なんだという区別を表すので、これは覚悟がないと、そのように呼ばれるものになれないと言っていいと思いますね。現代の日本はどうでしょうかね。昔ほどでないにしろ、でも今でもね、あの人はクリスチャンだというときにはね、中には尊敬を込めている人もいるでしょう。でも多くは、自分、日本古来のね、宗教を捨てて、キリスト教にかぶれたものというようなね、響きがね、あるんだと思いますね。で、世界を目向けると、共産圏に住む人で、クリスチャンというと、これは、今でも危険な目に遭う可能性はあります。またイスラム過激派が支配する地域に住む人に関しては、今のこの現代では一番危険な状況にある人だと、迫害の対象になると。ある時教会が焼き討ちにされても、そこにいる人たちがですね、そのまま亡くなってもしょうがないという、そういう状況の中に生きていると言っていいと思いますね。私たちはほとんどそれはニュースで聞かないんですけど、今でもあります。一番よく起こっていると思う国はナイジェリアがね、やっぱりその点で一番迫害の多いところではないかなというふうに思いますね。私たちが覚えておくべきことは、今は時代はマシかもしれませんけど、 いつでもこの世にいる限りクリスト者であるということはね、これは軽蔑と敵意の対象になりうるんだということですね。それに対しては驚かないことです。信仰を持つということはね、その軽蔑の十字架をも自分はこの世にあっては背負う、そういうことが求められているんだということね、私たちは忘れないように、すべきだと思いますね。なぜそう言えるかというと、クリスチャンの主であるイエス・キリストがまずこの地上で歩まれたときに軽蔑のそのまなしの中で育ったからです。ナザレ人というふうにここで呼ばれたというふうにあります。ベツレヘムの比較的無名な地でね、生まれたということも、これはそのような貧しいものに数えられたということを言えるでしょう。それからヘロデのその力に対して、脅威に対して無力を感じつつ謙遜にさせられて、エジプトに夜の間逃げないといけないという、そのような道を通られました。そしてその時に幼い男の子が虐殺されるという、そういう深い悲しみに包まれて歴史に登場したということを覚えるべきです。そして今日のところではナザレという無名の町で育ったということですね。ですからこれはまさにイザヤが予言したように、苦難のしもべであり、彼は蔑まれ人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた方であったということです。ですからこのキリストに従いたい、弟子になりたいという人は、この師匠の道を歩むように招かれているんだということです。軽蔑や敵意は私たちにとって不当なものだと言えるでしょうかね。神様を信じたのになんでこんなことが起こるんだと言えるでしょうかね。聖書はそんなことはないというふうに言うんです。それらは父親らしい御手によって神様からもたらされるものだというふうに言うんです。愛する子供であるがゆえに時にそれがもたらされるんだというのです。なぜならこれらの苦しみを通して初めて私たちは真の意味で快適さとか名誉とか富とか栄光といった、そういう利己的な欲望に抗うことを学び、まだこの地上にあっては謙遜に仕えるということを学ぶものだからです。本当にそのことを経験した者にとっては、その道は決して単なる悲しみの道だけではないというふうに言えると思いますね。そしてキリスト者にあるときには価値観が逆転します。クリスチャンと呼ばれてですね、人から敵意や軽蔑を受けるときには、それは以前は本当に痛みでしかなかったかもしれませんけど、それはキリストにあっては名誉の印にもなるんだということです。なぜならキリスト者として苦しみを受けるならですね、それはまさにキリストに真につながれているものの印であり、その上この世ではなくて天の御国に属するものの印の一つだからです。ですから、新約の聖書の言葉は私たちにこのように勧めます。それで読んで今日はメッセージを終わりたいと思いますね。第一ペテロ4章の16節、しかしキリスト者として苦しみを受けるのなら恥じることはありません。かえってこのことをゆえに神を崇めなさい。お祈りしましょう。天のお父様、ベツレヘムで我が子を無力に殺され嘆きむ悲しむ母親の姿を思い浮かべます。この母親にどんな慰めがふさわしいのでしょうか。どうしたらその母親の涙を拭うことができるのでしょうか。私たちには想像はつきません。しかしあなたがその救いを完成され、あらゆる敵を滅ぼされるとき、その涙は拭い去られ、 そしてあなたとの喜びの中に入ることを信じます。その時までどうぞそれぞれの人生において経験する涙と、またキリスト者ゆえに受ける軽蔑と敵をどうぞあなたからもたらされた十字架と捉え、それをキリストのように背負い、そしてあなたの御前を歩くものであるように一人一人を整えてください。そしてそのように歩みつつ、あなたの到来を待ち望むものと私たちを変えていってください。この祈りを主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。